V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。タコクラダムから再出発です。今度はお待ちかねの都庁の油揚げを食べに行きましょう。一番最初に行きますのは道の駅都庁でございます。まあそのためにはまた北くねくね道を帰るんですが、帰りは余裕がありますね。はい、やっぱり行くと違ってね、まあ不思議なものでございますけども、そんな風に余裕がありますと行きは気づかなかった点が、橋の両側に紅白のポールが立っているんです。なんでだろうな、ここで通行止めにするのかななんて思っていましたが、よく考えてみると橋の欄干の場所と降雪量が一目で分かるようになっていたんですね。いやー、行きには気づかなかったです。まあそんだけ必死だったのかもしれませんけども。で、帰りもね、ただ見せの車両見れませんでした、残念ながらね。こう山の中をね走る線路いいな、これ乗ってみたいななんてつくづく思いますけども、なかなかね難しい線でございます。なんせまさしく新山幽谷っていう感じでございます。まあ新山幽谷といってもね、難しい言葉ですね。ほとんど人が行くようなことのないような奥深い自然の地だそうでございます。新山は人里を遠く離れた奥深い山、幽谷は山奥深くにある静かな谷の意味でございます。古代中国で仙人が修行したと言われるような、人里を離れた山中の仙境を意味する意味だそうでございますね。そんな新山幽谷の中の線路、心揺れましたよ。待っちゃおうかななんてね。まあでもそんなことやってるとね、帰りが何時になるか分かんないんで、まあでも実際待たないで正解だったんですけどもね。そんな感じで行きはヘロヘロ目が三角な雪割り街道60里峠越えも、帰りは花玉路に帰ってきました。先ほどの上条の駅の交差点を右折して国道295線に入ります。こちらも気持ちのいい収録を抜ける緩やかなくねくね道、路面の状態も良い状態なので本当に気持ちが良かったです。気温は30度は超えているものの、湿気がないもんですからね、日差しはきついんですけども本当に気持ちいいです。メッシュジャケットを通る風でね、アンダーシャツの汗をこう飛ばしてくれるので、ますます涼しくて快適です。やがって須門温泉 SL ランドの文字が、 SL ランドなんだそれと思ったんですけれどもね、パッとちょっと止まってみたんですけども、まあね、すぐ見えるところに看板もないんでまた諦めて進んじゃったんですけども、家へ帰ってきて調べるとですね、どうやらこの国道を右折してしばらく行ったところにですね、高齢者センターの裏にあるキャンプ場がそうみたいなんですね。よくよく見るとですね、9600系、まあ、9600系って言ってもね、よっぽどお好きな方じゃなきゃピンとこないでしょう。私も SL はあんまりよく知らないんですけども、よく D51D とかね、あれが出る前ですね、 C62 とかあれが出る前の、まあ、だから昭和の初め大正の終わりぐらいの名車だそうですね、9600系。あと車両が、青い車両が2両つないでると思うんでございますけど、まあそこだとキャンプをしながら温泉も入ることができてね、なんか一挙両得のキャンプ場のようでございますが、まあちょっとワクワクしちゃうようなキャンプ場ですね。まあちょっと遠いのが難点ですけども、我が家からは。そんなことはまた置いといて、 SL ランドってなんだろうなと当日は思っておりましたけどもね、また道を進めていきますと、前方に何台もの軽自動車が、ここでも GoPro 撮影中なのにと思いつつも、まあその代わりのんびり走れるから楽しいななんてね、まあ思いながらも、新潟走ってるのになんとなく雰囲気は秋田や青森の農村みたいだななんていう感じでございました。まあ同じ米どころですし、豪雪を雪国と考えれば、家の作りやその他ね、物置の作りなんかも似てくるのは仕方ないと思うんでしょう。しかしそうやってね、のんびりと走らせてくれてるのも少しの間だけでした。ありがたいことっていうか、迷惑っていうか、なんていうかなんですけれども、軽自動車さんがね道を譲ってくれちゃうんです。この辺りはやっぱりライダーさんが多く来るのかしらね。まあそうやってありがとねと手を振りながらも先に進んでいきますと、左側にですね、栃尾しだれ桜の里っていう看板がありました。モトライズの方でも確か紹介していたような気がいたしますが、この辺りしだれ桜が有名なんですね。まあそんなことを知ったのは桜の散った今ですけどもね、勉強になりますね。ということは今度の桜の時期にって思うんですけども、多分大混雑でしょう。 ね、しだれ桜って言うとやっぱり混みますもんね。さて、そんな道をどんどんどんどんと進んでいきますと、再び集落に突入です。日帰り温泉もあるおいこらの湯、今ねおいこらって言いましたけどね、おいこらでいいんですかね、おいこらが正しいのか、おいこらが正しいのか分かりませんが、まあおいこらの湯もうすぐだなーなんて考えていましたら、突然まもなく右方向ですのナビの音声。え、だって道の駅だよ、このまま国道まっすぐでいいんじゃないのと思ったんですが、そこをなぜか右折を指示するナビ、面白いじゃねえか、行ってやろうじゃねえかよということで、正直に交差点を右折、そしてすぐに左折すると正面に見えてきました、道の駅栃尾の駐車場の入り口。やってくれますねナビってのは、本当にどれだけ近道なんでしょうか、本当何メーター近道になったのかっていうのはちょっと疑問のところがありますが、まあそうも言いつつも V ソロも二輪の駐車場に日本に停めました。さあ第2ポイントに到着でございます。道の駅栃尾です。こちらでは待望の栃尾の油揚げをいただきます。お店の名前は揚げ所佐藤、どうやら老舗の佐藤豆腐店の支店というかイートインコーナーですね、特設のね。ヘルメットを脱いで、ん、何かこう香ばしい匂いが、完全にこう油揚げを揚げてますよっていうね、あの匂いでございます。お腹がぐーっとなってきますね。急げと思いつつも GoPro を外したりウェアを脱いだり、ね、ここなんですよ GoPro、 いいんですけどね、つけっぱなしにしてパクられるっていうのも怖いしね、結構めんどくさいんですよね。やっぱりドラレコつけようかな、で最近ブースト乗んないし。そういえばあの慶応ガレージさんでね、先週か先々週の方でしたっけ、アイセンさんが話をしていましたが、本当に、反対が便利すぎて V ストロも乗らなくなっちゃいそうで怖いですね。そんな状況なのに V ストにドラレコか、ヘルメットにドラレコに、あとキャンピングテーブルシートバッグも、あとコットも、欲しいものは山ほどあるんですけどね、先立つものがまあそんなぼやきも元へ戻しましょう。さあ身軽になりまして、冷たく冷やしました麦茶を持って香ばしい匂いの方向へ向かっていきましょう。建物の入り口には大きく栃尾名物油揚げ焼き定食、油揚げそばうどん、店内レストランの文字。油揚げだけのはずなのに定食と疑問に思ったところ、何やら矢印のついた小さな看板が。そうなんですね、実は道の駅とこの揚げ所佐藤さんで競争していたんです。揚げ所佐藤さんは道の駅の建物の脇に小さなスペースにあるお店だったんです。早く騙されるところでございました。でこちらの方にね、矢印に従って進んでいきますと、先客がすでに5人ほど、しかも皆さん年齢は先輩方という方で感じでございました。お土産の方もいれば、出来たての熱々を外のベンチで熱い中頬張っている方も。ふむふむ、これが噂の土地の油揚げか、さすが大人気だなと思いつつも順番待ち。前の方の注文の仕方をねチラチラと見ながらも待ちます。もうああいう風に注文するのねっていうような感じです。やがて順番が来ました。あ、油揚げ1枚、ね、ネギ付きでと慌てて注文。若い店員さんもあれと思ったでしょうね、なんだこのおっさん。例えばあのネギ付きでって言いましたけど、実はここのお店ですね、揚げたてそのまま普通にやった、あとネギ付きって言ってこうネギやねって言って、あとキムチ味っていうの、この3種類と、あと揚げ餅っていうことを販売してるそうで、でも前の方とを見てるとね、皆さんねネギ付きを頼んでるんで、まあ一番美味しそうだなと思いまして、私も注文にしました。でしばし揚げたてのこの油揚げを待っていると、はいお待ちどおさま、お醤油はお好みでどうぞと出てきました。お醤油をこうかけるんですけど、直線でかけてないんですよ、皆さん見てると。軽く一回しする程度でいいみたいなんで、私もくるっと一回しくらい醤油をかけてベンチに戻ります。熱々を頬張る前に記念写真をパチリ。あ、スマホ用の三脚忘れた、トップケースの中だと、ちょっと失敗な写真の方ブログの方で見てください。本当に大きい油揚げでございますよ。500ミリのペットボトルと同じぐらいの大きさ、厚さはそうだな3センチぐらいかな。では早速いただきます。ということでパクッ。うん、これは確かに油揚げ当たり前でございますね。でも油揚げって私たちもねこうよく焼いて食べることはあるんですけども、やっぱり東京で食べると薄い油揚げじゃないですか。でもねやっぱりこれ厚さ3センチということでね、歯ごたえもいいんですね。でしつこくないんです、そんな厚めの油揚げですけどね。 で、ネギの香りと醤油のしょっぱさ、そして油揚げの香ばしい感じ、そこへ持ってきての歯ごたえ、思わずビール飲みてー、そう、最高のおつまみ決定でございます。でもこれで果たして白飯に合うかなというような気がいたしましたけどもね。お酒の味しちゃいましたかね、ビールの味はね。これビールの味死ぬ前だったら、もしかしてこれで白米ゴンゴン飯いってるかもしれませんね。高校生ぐらいの時だったらそのぐらい食べてたかもしれませんね。そのぐらい美味しいおかずにもなる油揚げでございました。そんなビールを欲しがってる喉に逆らうように油揚げをがっついてガツガツと、うまいな、ということで気がつけばあっという間に完食です。残念ながらキムチ味の方、この後のね、お口の中の匂いを考えるとリスクになるのでパスしましたけど、とりあえずごちそうさまということにいたしました。ちなみにこちら一つ350円です。ネットの方では350円になって高いなんて書いてありましたけど、まあ、確かに油揚げっていう単体で見ると高いかもしれないけど、でもこの味とあの大きさで考えると350円、私はいいんじゃないかなと思いました。さて、これでね、一応都庁の油揚げ食べましたんで、目的はこれで終わりっていうわけではございません。最初の方でも言いましたけどね、ツイッターでつながっております豆仙さんの方に向かってみましょう。せっかく来たんですからね。ということで、スタートでございます。そんなに遠くないんでね、ウェアは着ないで身軽な状態ですが、ここでまたなぜか Google ナビ、 Yahoo ナビ設定しろってんのになぜか Google ナビ仕掛けちゃった。ああ、またやっちゃったんですけどね。でも今回ね、Google ナビね、音声で来たんですよ。すごいね、まさしく無線っていうような感じでね、音があれもひどかったんですけどね。まあ、そんな Google ナビの感想ですけども、右に左と、都庁市の市街地を曲がっていきまして、到着いたしました。到着した瞬間、やらかした。そうなんです。写真を見ていただくとわかるんですが、老舗感ありありでございます。やべえ高いぞこれ、気軽に入って大丈夫かっていうような気がいたしましたけどもね。お店の前にありますあのソフトクリームのオブジェが頼りでございます。どうかそんなに高くありませんよと思いつつも、緊張しながらお店の中へ、すいませんとガラスを開ければ、はい、いらっしゃいませと店員さんの優しい声、ああよかった。まあ何が良かったのか分かりませんけどもね、怖いようなおじさんが出てきたらどうしようかなと思ってたもんです。正面にはですね、お土産のような油揚げが並んでいたりですね、ちょっとした小上がりのテーブルと椅子があったりいたしまして、右手には座敷の形で食事ができそうですということで、おどおどしながらお姉さんに油揚げ食べさせていただけますかとお願いしたところ、どうぞどうぞとお座敷の方をご案内していただきました。冷たいお茶をいただいて少しお話をしました。どうやらツイッターの中の人、今日はお休みだったようでした。まあ月曜日だったんでね、残念でしたけど、で、しばしお待ちしていると出てきた油揚げ、やっぱりお上品。先ほどはですね、油揚げにネギがドバッっていう感じで乗っていましたけども、今度はですね、手前の小皿に3種類の調味料、右から南蛮味噌、次が塩山椒、最後はオリジナルのシソ酢醤油ということでございました。もう一発で日本酒持ってこいのパターンですね。はい、ということで、まず南蛮味噌から少しつけてパクッ。ん？南蛮味噌のこう芳醇な味噌の味が油揚げによって、ここはこれは美味しいということで、ちょっと味噌だけペロッ。お、味噌も美味しいな、さすが米どころね、味噌も美味しいわけだ、この味噌はね家じゃ出せないねっていうような感じです。そんな感じで南蛮味噌で一切れをパクパクといただきました。次は塩山椒です。まあ私あんまり山椒の方が得意ではないんです。でもね、どんなものかな、塩と混ざるとっていうことでパクッ。あまりね、こう山椒を山椒してる、まあ、山椒山椒してるって言い方は変ですが、塩とね山椒がいい具合に、混ざり合いまして上品なお味でございます。ゆっくり食べてね、日本酒でっていうような感じでございました。最後はシソ酢醤油、大葉の刻んだものもいくつかありましたけどね。シソ酢醤油ですけども、本日と違ってスパーイっていう感じはありません。ほのかに酸っぱい感があります。でも油揚げにつけるとまたこれが極上な味でね、はい、醤油と酢の味、そこへ持って大葉のまたさっぱり感っていうことで、これもまた美味しい。いや、いいね、極上な三種の味でございます。そんな黒学的にはシソ酢醤油が一番、次に南蛮味噌、そして塩コショウというような順番でしょうか。しかし これはですね、以前も大変お上品なお味でございました。晩御飯の最初に冷たく冷やした辛口の日本酒でっていう感じですね。まあ私日本酒よく知りませんけどもね、私の知ってる範囲の辛口ですと沢の井や高清水でちょうど良いんじゃないかなというような気がしますが、まあもっとね美味しいお酒をご存知の方はいらっしゃるでしょうから、まあそういうお酒でぜひ試してみてください。そんな風に食べてみますとね、ついエアコンの風が当たる涼しい方に座ってしまったんですが、正面の飛沫防止用パーテーションにはいろいろな案内が書いてあったり、ツイッターのハッシュタグも書いてあったんでね、少しそのハッシュタグを使わせていただいてツイッターの方書かせていただきました。ごちそうさまっていうことになりましてお帰りなんですが、そうそうね、イコちゃんにお土産を買わないとねとふと見るとですね、ペペが使えるんです。あ、これはいいやということで、イコちゃんのお土産を買ってペペでお支払い。意外にもお土産と合わせると800円、しかも保冷剤までつけてくれて、なんて丁寧なんでしょう。やっぱり老舗感ありありのお店は違いました。でお姉さんの方にはツイッターの方によろしくお伝えくださいとご挨拶して、今度は第3の目的地でございます。ここツイッターで上げてません。この放送を聞かれてブログを見に行かれた方しかこの情報を知りません。なおかつ写真を見ることもできません。でその目的地っていうのが毘沙門堂本舗さんです。そう、このお店はテレビ朝日系の番組激レアさんを連れてきたで紹介されたヒーローものが大好きで、自分で特撮ドラマ炎の天子トチョンガー7っていう連続もの特撮映画まで作っちゃったあの方のお店でございます。私も仮面ライダー世代ですんで、小学校の頃は仮面ライダーごっこに夢中になったものですが、その熱い心を持ち続けてトチョンガー7という、ね、特撮ドラマを作られた方でございます。こちら都庁の市街地からは少し外れたところにあって、国道351号線沿いです。道内に進んでいきますと、ガソリンスタンドの左手前の小高い丘というか坂道のところにお店がありました。お店の前にサイクロン号ならぬ V ストロームを止めて、お店の中にイン、いらっしゃいませと奥から出てくるのはうちの母親より少し若いくらいのお母さん。あれ、この方は激レアさんには出てなかったな。そうか、さすがにお袋さんまでは激レアさんに呼べなかったのかと納得です。なぜね、この方お一人で特撮ヒーローのスーツね、そういうのも作ってます。悪役のあれもウェアとかも作っていらっしゃる方ですか。お店番だってこのヒーローの奥さん一人ってわけにはいけないですからね。やっぱりご家族一体で経営なさってるようです。いつもならイートインコーナーもあるようなんですが、このコロナ騒動のおかげで今はテイクアウトだけのようです。といってもさすがの私3連チャンやっぱりきついのでね、助かりましたけども、とりあえずお土産を購入して、そのお母さんに実はテレビ番組を見てやってきたんですよと告白すると、ありがとうございます激レアさんですね。お母さんの口から激レアさんで出るとは思わなかったですけどね。どちらからですかって聞かれましたんで、いつもの東京の吉祥寺ですお話をしましたけど、吉祥寺って通じたんでしょうか。まあちょっとお話をしているうちにね、映画も作っていただいて、相棒の監督さんが作ってくれたんですよって言われて、ああそういえば激レアさんでもそんな話してたなーなんて思いましたけども、まあそこでね、あ、実は僕相棒の撮影所の隣町に住んでんですよとお答えしましたけども、果たしてそれも通じたのか少し不安でございましたが、その後店内にありますトチョンガーセブの写真を撮らせていただいてお店を出演したんですが、グッズ買えばよかったかな。そうやってですね、タゴクラダム、あとトチョンのね油揚げを食べて、この日の目的はほぼ達成でございます。あとは帰るだけということで帰りの高速です。ナビを設定しますと、なぜか小出インターまで戻れ、同じ道で戻っても仕方ないですよね。ということで長岡インターを設定したつもりだったんですが、なぜか長岡北スマートを案内されてしまいました。よく分かりませんでしたが、途中猫と楽しめるようなホテルがあったり、米どころの田んぼを見ながら信濃川を渡りました。この時点でガソリンは5メモリ中2メモリにまだまだだけど、高速乗る前に入れなきゃなと思いましたが、肝心のガソリンスタンドがないんです。まあこの辺りがついてなかった。長岡インターならおそらく給油できたんでしょうが、仕方ないということで長岡北スマートから北陸道にイン。そう、長岡北は北陸道だったんです。入り口も新潟方面と北陸方面、え、東京はどっちよと一瞬慌てましたが、もうね、なんせほらナビの方の案内終わってますからね、と思ったんですけど、新潟方面には行けませんっていう文字を信じて北陸方面へ進めばありました東京の2文字。やれやれと 高速に無事乗ってすぐに長岡ジャンクションで関越道に、越後川口サービスエリアの手前ではガソリンが2メモリン、次のガソリンスタンドまで107キロガス欠注意の文字。しかし私にとってはあまりイメージの良くない越後川口サービスエリア、しかもまだ2メモリもあります。この時点で V ストロームはリッター28キロ走ってと出ておりますから、2メモリっていうことは約8リッターあるはず。しかも多忙に3メモリにも変化するということで、まあ 28×8 で224キロは走れから次のサービスエリアでいいやとスルーしました。横目にガソリンスタンドの看板を見ればいつもお世話になっているうさみの文字。うさみならうさみカードで給油できたじゃん、失敗したねとこの時は奥楽に甘えていましたが、しばらくするとなんとですね、フュエルマークが点滅しだしました。え、嘘、なんでいきなり2になったり3になってたのはずなのにと思いつつも、でもまだ4リットルはあるはずだから、28×4 で196、よし大丈夫大丈夫、前もね点滅した時も7リットル入ったこともあるから、なんて自分に言い聞かせて4500回転をキープしたんです。やがて6日町インターが近づいてきましたら、下り車線の奥にある山のふもとには謎のドームを発見。なんだあれはと思って帰宅後に調べたら、なんとドローンの室内練習場でした。新潟なら田んぼの真ん中でも練習できそうな気がいたしますけどもね、やっぱりそうもいかないのでしょう。さて、そんなフュエルマークは点滅しておりますが、お気楽な気分で4500回転キープでね進んでいきました。関越道を走っているとついにその時がやってきました。なんと関越トンネルの真ん中、ちょうど群馬県に入ったあたりです。ついに残りの一目盛りも点滅です。ああやばい、あと30キロから40キロは残ってるぞ。そうなんです、越後川口の次は新潟県内ではなく群馬県内の赤城高原サービスエリアなんですね。両方点滅で、あと何リッター残ってんの。1リッターってことはないよね、2リッター、それとも3、3だったら楽勝だけど 2? いや1だったらアウトだよ。水上で降りる、でも下り勾配だから4000回転以下に落とせばリッター35はいけるよね。ということで水上を通過、次は月夜の、あれ月夜のって降りたところにガソリンスタンドあったっけ、あれということで自信がないので月夜のも通過、結構ドキドキです。頼むよ V ストローク間に合ってくれ。ということで白氷も重い107キロを舐めていました。深く反省しつつドキドキのまま沼田へ到着。沼田まで来れたならと役が出てきました。エンジンもおかしくない、このまま赤城まであと5キロもない、行け V ストロームということでラストスパート、また4500回転に戻しました。もう心中する気持ちですね。もうだってね、そんなねヒュエルマークがねパチパチしてる時にね、いくら省エネ走行したってすんごいストレスでした。結局ですね、まあ無事赤城高原のサービスエリアので給油できました。しかもここもウサピーだったんで、ウサピーカードでキャッシュレスで満タンにしてもらいましたら、あと2リットルと少しでした。給油口ギリギリまで入れてですからね、普通にしていたら2リットルあったのかどうか疑問なところでございますけど、まあその後は無事ウキウキ気分で帰宅することができて、往復 614.4 キロ、楽しいくねくね上り坂と美味しい美味しい都庁の油揚げと、ドキドキヒヤヒヤの関越道の日帰りツーリングでございました。さて第167回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。都庁川セブンの方 V トークラジオのブログの方で写真を上げておきますので、ぜひね油揚げの大きさと合わせて http://vstock650.c3net を見てください。よろしくお願いいたします。メールのアドレスです。 vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。どんなメールでもねお待ちしております。くねくねどうだったとかね、坂そんなに怖かったのとかいうようなメールでもう結構でございます。あとは自分もとってもドキドキした経験があるよというようなお話もございましたら、ぜひねメールいただきたいと思います。ブログの方にもね、メールフォーム付け加えさせていただいておりますから、合わせてご利用ください。 またツイッターの方も VTalk で検索していただければ、青字に VTalk のアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。あと iTunes レビューの方もね、できれば書いていただくと幸いです。そうそう、ちょっとねフライングがあったようなんですけども、10月の24、25で、勝手になんちゃらっていうのを計画しておりますんで、まだこれ決まってないんで、はっきりは言えませんけども、もしよかったらというようなことで、ちょっと頭を置いといていただきたいななんて感じです。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第167回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。